タリの仲間たち。
乾杯。愉快な仲間たちの時間がやってまいりました。
どうも皆さんこんにちは。
約2年ぶりの本格的な収録になります。あ、自己紹介しとこうか。はい、では、おけのやです。そして今日も京子はこちらの方、
大吉です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まあ大吉さんね、
はい、
2014年ということで、もう2014年春ですか。
春です。
もう春です。
年度も変わりましたからね。
変わりましたから、ね、何が変わった。
年度、
ね、年度、年号、
年度、
あ、年度ね。もうちょっと声張っていかなあかんよ。声張っていかなあの早いよ。あなた初登場の時からもう声小さかった
けど、年度、年度、
あれ、あれガンガンいかんと。もう今年は
いいですね、
いいですね。なんか訳分からんけどいいですね。なんでそこでキャーって言ったかよく分からないですけど。まあこんな感じで、やっていきたいなと、はい、もう一回ね、ちょっと定期的に放送していきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。でですね、今回からちょっとタイトルの方が変わりまして、うちの番組名が、はい、今までまず昔はキャスっていう子とコンビ組んでやってたんです、はいはい、でその時愉快な仲間たちという番組で、かれこれ 5,6 年前放送をスタートして、で、まあ紆余曲折あって休んだりなんかして、で、再び再開した時点で愉快な仲間たちという感じになったんですね、
はいはいは
い、小さい E が入って、でそれでやってるうちに大吉さんが入ってきて、大きこという名前で大吉さんが入ってきて3人でやり始める、はい、で3人でやりだすと今度はキャスがすごいテンションが下がってきてもうなんかもうめんどくさいねみたいなことを言い出してしまったんですね。結局そのキャスがもう辞めるという形になりまして、で大吉君と2人で、はい、愉快な仲間たちマイナスワン
マイナスワン
マイナスワンは何や言ったらマイナスキャスやったっていう話だったんですけども、で今回予想にも新たに、
はい、
今年からもう一度ちょっと頑張ってやっていこうということで、
はい、
新番組のタイトルが愉快な仲間たちプラスワン
プラスワン、あれ何がプラスワン
気持ちがね、
あ、気持ちが、
気持ちがプラスワン、
気持ちが、
気持ち、そんな新番組でマイナスワンなんてあかんやろ。新番組やねんから、気持ちプラスしていかんと。
そうです、そうですね、
プラスワンということでやっていこうかな、
はい、
で、まあ、もちろん、これまでこの放送を聞いていただいてた方は知ってると思うんですが、数々の伝説を、はい、語り継いできた面々がいましたね、
はい、
まず、まあ、一番よく名前が出たのがズッキー、
ズッキー、
はい、この前のプラマイナスワンの時にもちょっと居酒屋トークで、
はい、
ゲスト出演してもらったんですけども、はい、その時はたっちゃんっていう、はい、もうリングネームでやってもらったんですけど、
たっちゃん付け
でしたね、たっちゃん付けっていうリングネームでやってもらったんですけどまあたっちゃんイコールズッキーだったんですけどね。でそのズッキー伝説、まあいろいろ言いましたね。確か何でしたっけ、窓から手出しておっぱいおっぱい言ってたとそういうズッキーさんそういうズッキー伝説、いろんなズッキー伝説をお持ちの方にまあまあが出てきたり、あと、ボンという方が、このボンというのも、まあ、僕ら昔勤めてた、バイトの絡みで知り合った感じで、
はい、
そういう、まあ、アドバイザー的な感じの立ち位置の方にも、まあ、ゲスト出演いろいろしてもらいました。
ダンディズムボンですね。
そうですね。だからもうボンも出てきてもらいましたし、あとまだ登場してもらってないんですけども、デイさん、
はい、
デイさん、
まあ、出ることはないですね。
出ることはないかもしれないですけど、この人もなかなか、伝説を、昔バイトで一緒やった子なんですけど、数々の伝説を残してくれました。自分の好きな子が近く通りかかった時にジッポーライターをポンと取り出してカチカチカチカチ音を鳴らしながら俺ってヘビーやろっていう好きな子に聞こえるように あの言ってたというなかなかの伝説を作る男の話があったりとかね、まあ、そういう伝説を作っていろんな人たちがいるわけですよ、ね、で、今回そのレジェンドの中に、はい、あのキャスも含まれるわけですね、はい、そういうレジェンドがいっぱいいるわけですよ、ね、この番組には、はい、でそういう話もいっぱい出てきました、はい、で一応まあ一区切りマイナスワンの時点で前回 の, その居酒屋トークでボンとズッキーを交えてやった中である程度一区切りつきました、はい、なので、これからはちょっと ま, あまた、はい、そういう話も織り交ぜつつちょっともう愛のあるラジオにしようやないかと。
そうですね、
これから先を見据えていきたいということ で, で、やっていきたいなと思ってるんですけども、はい、で今回のそのプラスワンという意気込みの中に何が含まれるかと言いますと、やっぱりあのこれからどんどんあのそういった伝説の方も読んで、
そうですね、
やっていきたいというところがあるわけなんですよ。まだまあズッキーにもまた出てもらって、そうですね、まだちょっとズッキーの伝説まだ全然いっぱいあるんで、他にもいっぱいあるんですよ。そういうズッキーさんの裏話ね、ユニットバスに入って髪の毛がいっぱい抜けて、ですごいショック受けて、俺ハゲるんかな、ハゲるんかなって帰りに泣きながらバイトの帰りに泣きながら俺に相談してきたという伝説もありますし、いやいや誰でももう頭洗ったら大体あの排水も溜まるから心配せんでいいよって慰めたんですけど、めっちゃ本人は 気にしてて、俺ハゲるんかな、ほんまにハゲるんかなってすごい泣きながらそういう伝説もいっぱいあったんで、まあその辺のね話もまたしたいなと、うん、今やから笑えるなっていう話をどんどんしていきたいと思います、はい、まあそういう方も交えてやりたいな、はい、で今まで絡んだことない人もちょっと呼びたいなっていうところも、はい、でまあまあそんな感じでちょっとやっていきたいな、はい、プラスワンというのはそういう部分もあります、はい、でこのプラスワンの中にさらに、まだもう一つあるんですね、はあ、意味が、
はあ、
大吉君が愛を求めてさまよっております、
はい、
具体的にどういう活動をされてるんですか。
今一応婚活をしております。
そうなんですね、はい、まあ、その話は置いといて。
置いとくの置いとかれるんだなんだかな
あれ誰プラスワンが誰誰いいですよね、はい、婚活頑張ってください、はい、
頑張ります、
うん、でその辺も含めてその婚活今頑張っている人もいると思うんで、うん、そういう人にもあの愛を届ける。
そうですね、一緒に頑張りたいです、
ね、そうですね、一緒に頑張りたいですよ、
は
い
は
い、
そうですね、
うん、やっぱりあの大吉さんも愛を求めてると同時に今愛を求めてさまよってる人たちにエールを送る、
まあエールを送るっていうかエールをいただきたいですね。
あ、エールをいただきたい、はい、エールを、あ、受けるよね、うん、攻めないよね、受けるよね。
いや、やっぱり、ね、やっぱり、ね、うん、あの戦地に一人って孤独なんですよね。
なるほど、センチュリーに一人で孤独。
センチュリー
戦地に
戦地に、
あ、戦う場、
そう
戦う地とかいて戦地、
そうそうです、
あ、おセンチ、センチメンタルの戦地じゃなくて、
まあ
それそれもかけてる、
かけときましょう。
ああ、かけてるんや。ああ、なるほど、カットや、今のカット、あ、なるほど、戦地に赴く戦士やね。
そうそうそう、戦地で戦う、うん、あの戦士は孤独なん
です。あ、いいこと言うですね。
で、皆さんきっと同じように孤独だと思うんですよね、うん、
なるほど、だからみんなやっぱりあのユリアを求めてるんやと。
ユリア、
はい、違うんですか。やっぱり世紀末救世主伝説ということでみんなやっぱ戦地に赴くのは孤独やと、うん、ケンシロウも多分孤独やったと思うんですよ。どうでしょう。
なんでケンシロウ。まあまあいいです、いいです、確かにね、みんな一人孤独だと思いますね。
あの、ケンシロウがさ、なんか順風満帆にさ、なんかあの書体持っててな、ほんでお前はもう死んでいるとか言われてもな、全然響かへんやん。
今結構順風満帆でした
けど、いやいやいやいやいやいや、あいつ孤独やって絶対、あいつ絶対孤独でもう寂しいって、だからユリアとか言ってるわけやんか。そやろ、
そのくせ喋らないです
よ、ね、そうやろな、あいつだからもっとどんどんユリアにアピールすりゃいいのにな。 全然アピールせえへん
や
ん。
キュリアのアピールも
さ、アピールせな心伝われへんやん。だから大吉さんもそんな感じで、はい、
そうですね、
あるんですよね、はい、戦地に赴く戦士は孤独やと、はい、
そうですね、
それを言いたいでしょ。
あとまあ皆さんからね、こういろこういうのに参加しましたみたいな、
はい、
情報交換とかもしたいですね。
なるほど、いわゆる婚活で励まられてる皆さんが、からのそういう情報をどんどんピックアップさせてもらって、ね、はい、こっちからも情報を発信していきたいと。
そうですね。
でまあまあ話から脱線しましたけども、
はい、
大吉君もいろいろ言っておりますんで、その辺はちょっと、じゃあ次の一旦CM を挟ませていただいて、
はい、
で、CM 明け、その辺のところを深く掘り下げていきたいなと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
今日も、今日からもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ、CM 大吉君お願いします。
じゃあスタップ細胞万歳。
うん、キッコーマンですね。え、違う、
食いしん坊
漫才。ああ、食いしん坊漫才。ヤフーチャット漫才。違う。じゃあ、そういうこと言わない。もうそういうのはやめよう。ね、はい、やめとこう、やめとこう。そういうのはやめとこう。おぼかさ漫才とか。そういうのでいいよ。
はい、いや、でもあの人かわいそうですよね。
うん。あ、そうそうそう。そうそう。そうなのよ。え、なんで？
いや、あの人結局ね、
うん、
利権に利用されてるだけ。
ああ、なるほど。うん。なるほど。利権のわかめスープに利用されてるだけやと。
まあそういうことに
しよう。そういうことだよね。ああなるほど。わかめスープやな。
利権のわかめスープ、
懐かしいよね。石田鉄道、石田鉄道さん
あれわかめラーメンです。
わかめラーメンか。あ、わかめ好きっすか。そうだよ、いやシンデレラとか言いながらね、12時に小泉今日もいじめに来るんですよ。
もう覚えてないよ。
ほんまね、ほんま、そういう意味でもプラスワンというのは僕らやっぱこの世代なんで、
はい、
やっぱ30代、
そうですね、
こういう世代になってくると、あらさあらほうとかなってくると、ジェネレーション的なところがあるだろうが、
ね、
若い人にも分かるような番組にせないかんなということで、はい、ちょっと20代代表の、ゲストも呼びたいなと。
ああ、そうですね、
僕はそう思ってるんですよ、はいはい、なので20代の子が来たら、それはそれでまたちょっと話が変わると思うんですね。
そうですね、
そんなこと言い出したら、もうそんなん石田鉄造とか言うてられへん。蟹江慶三とかが死んだとか言うてられへん。
言うてられ
へん、言うてられへん、うん、蟹江慶三誰みたいな。
いや、誰かは知ってるでしょ。
あ、誰か知ってるか。いうことですよ。なんで CM をお願いします。
はい、大吉38歳お見合い手募集中、利権のわかめスープ。
あ、いいのいただきました。いいのいただきました。わかめスープの宣伝になっとる。
大吉のそこ2分じゃ足んないよ。
イエーイ。ということで、
はい、
このコーナーは大吉くんが仕切るということで、
はい、
大吉くんの、婚活、
はい、
ここにちょっとメイン、はい、的を絞ってやっていくコーナーということで、
はいはい、
何ですかコーナータイトル、もう一度お願いします。
大吉のそこ2分じゃ足んないよ、
はい、この2分じゃ足んないよっていうの、なんか意味あるんですか、
は
い、
この前、
はい、
某社が主催してるお見合いパーティー
に
参加してきたんですけど、
はいはい、あ、なるほど。
そのお見合いパーティーで女性と1人2分自己紹介タイムとして会話ができるんですけども、
婚活パーティーの、
はい、
自己紹介タイムですか、
はい、
おー、あ、1人2分、
はい、
お、
本当に純粋に自己紹介だけして終わるぐらいの時間なんです
ね。あ、なるほどね。
2分じゃ足んねえよと。
なるほど、
もっと喋らせろと。
あ、そういうことか、
はい、
あ、なるほど。最初のほうのあれですか、婚活パーティーって言ったことないんですけど、
はい、
やっぱ、まあ、パーティー のイベントにもよるんでしょうけど、
はい、
最初はそういう感じでみんなおのおの出て行って、前出て行って、
いや、前出て行ってじゃなくて、うん、こう席替えしながら1人2分2分2分2分と、あの女の子1人に対して2分ずつ自己紹介していく。
なるほどな。え、女の子1人に対して、
はい、なんか女の子が、うん、まあ、20人ぐらいいるんですけど、うんうん、1人女の子1人につき2分2分2分2分と席替えしながら自己紹介して、ある男が歩いていく、
そういうシステムなんですね。へ、えー、
で2分間自己紹介した後に、はい、今度はフリータイムで、まあ、女の子5分喋れるんです1人。
あ、
それまあそれは 4,5 回だったんですけど、はい、探偵よと、
うんうん、あの前に出て一人でやるんじゃなくて、はい、そのテーブルに座ったところで、はい、その女の子に対して各々が喋っていくわけですよ、ね、
そうそうですそうです。
だからトータルそこにそこのテーブルには大体何人ぐらいが、
あのまあ女の一つのテーブルに女の子一人、はい、男一人で座るんですけど、
あ、そういうことですね。なるほどなるほど。
だからそのちっちゃいテーブルが20個ぐらいある、
はいはい、あ、そういうことか。でそれはもう最初ランダムで座らされる。
はい、そうですね。
あの一中の子、まあ、パッと見て、はいはい、行って
もう本当にもう外見でその子を選んで話をする、うん、っていう感覚ですよね。
そういうこと。そのじゃあ最初から
そ、いやもうその自己紹介で2分間で、うん、まあお互いの何が分かるんだと。
ああ、なるほど。
つまりもう外見で判断して5分間を使ってくださいよっていう意味ですよね、
うん、ああ、なるほどね。ということは、え、あれ、あのその座るときは、はい、もうとりあえず最初に
一番最初の席は、うん、あれなんですよ。そのもう向こうが
勝手に向こうが
決めてて、
なるほど、はい、主催者側が決めて、
でそれをずっと続けて、
でそれをあの、はい、席替え席替えを繰り返していく、はいはい、
でずっとあの、で全員とりあえず 女の子と全員と一人2分で、うん、まあ自己紹介をした後に、
はい、フリータイム5分、
フリータイム5分で女の子はその座ってる席に留まって、うん、男はその気になった女の子の席へ行く、
移動すると。はい、それ移動するとき当然2人重なることもあるんですよね。
まあもちろん早いもん勝ちです。
あ、そこは早いもん勝ち、
はい、早いもん勝ちです。
なるほどね。えそれはですね、なんか不公平なところか。
そうですね。
早いもん勝ちなね、完全な。
いや、
女の子が、はい、まあ、2人来たとして、はい、いやそっちのこと話したいねんって思っても、はい、先に来たもんと喋らないといけないというシステム、
ね、そうですね。
あ、でもそれはちょっと女の子も辛いよね。
まあそう、まあ、でもフリータイムトークは5回ぐらいあるんで。
あ、なるほど。
まあ、その女の子は多分ね、この人と喋りたいなと思っても、うん、その人がその子に興味がなければその席には来ないんで。
女の子も移動はできるんです
か？女の子は移動できないんですよ。
いや、ですよね、ですよね。
だから、うん、男はこの子気に入ったらこう
ずっとそこに留まるわけでしょ。ほんなら
一応席替えしないとダメなんで、留まりはないんですよ。
留まりはないんだ、はいはい、一応決まりとして動かな、はい、いかんと男は。
まあ、だからちょっとまあいろいろ調べてみたんですけど、うん、戦略的にはやっぱり最初に座るより最後に座った方が、うん、当然その会の終わりでこう主催者がいろいろ説明してる時も会話ができるし、
はい、あ、なるほど。
5分以上話ができるんで、
はい、
極力最後に
一応の方
の席を取るのがおすすめらしいです。
なるほどね。あ、そういうなんかまあまあ戦略もあるわけですね。
ただね、やっぱりね、この子いいなって思うと、うん、思う子がその会に一人いると、うん、他の男もやっぱいいなと思ってるんですよね。
あ、それはそうですよね。
だからもう当然その子の取り合いになる。
なるほど、なるほど、なるほど。いや、もうなかなか群雄割拠の
群雄割拠ですね、
もう戦国映画ですね、これ。
そうですね。
これはもう仮面ライダーガイムも起こってくるね、これ。
もうだから女の子の方も
あれいや、どうぞどうぞどうぞ。メイン MC、あれやねんから、あなたやねんから、あなたがそこを言わないと僕脱線させようとするから。
あれ
みたいな僕が脱線させようとしてしまうから、これキャスからも言われてんけど、あのいきなり掘り込むなって言われてんねんけど、僕を脱線させようとしてしまうんで、はい、そこはもうあなたメイン MC、 このコーナーはだからあなたがもう、ちょっと、あの2分じゃ足りねえよとか、そういうツッコミを入れてもらって、はい、もう2分どころじゃないですよね、これ。
まあまあ、
自己紹介、なるほど、
はい、
うん、じゃあその2分の自己紹介、どんな自己紹介されてるんですか？
はい、もうあのお互いにまずあの自分のことをいろいろ書くカードっていうのを渡されるんですよ。で名前から何からどんな趣味なのか、休日はどんなことを知るのかを全部記入して、
うん、
で席に座るとそれを交換で、それを見ながらお互いに質問し合うんですけど、結局ね、話の幅は広がらないですよね。
あ、
もうありきたりな2分間、
まあまあどういうとこを務めなんですか、っていう、
そう、そんな感じですよね。
ああ、なるほど、どういうお仕事なんですか、はい、みたいな。
で5分間のフリートークタイムも、うん、その2分間なんで当然最初の方の席に座ったことが忘れてるんですよね。
はいはいはい、はい、
じゃあキョトーンとするんですよ、
相手の子が、
相手の子が、
女の子が。
だから終わりの方で、うん、気に入った子が現れたりして、その2分のフリ 構移動してき移動しながら、はいはいはい、ただ最初の方にあこの子いいなと思った子が例えば一番最初の席の女の子だったりすると、うん、その自己紹介の自己 PR タイムが終わって、うん、でその子の席にダッシュで行って一番最初に、
うんうん、
であの会話しませんあの話しませんかと席に座っても、
はい、
この人どんな人だったか覚えてないんです
よ。だからニューニューニューで来てる参加者はずっとあの、はい、あれやあの言うたらあのフォークダンスみたいなもんや。
まああのフォークダンスというか回転寿司ですよね。
回転寿司ああ回転寿司かあまあまあ回転寿司
まあフォークダンスでいいですじゃあフォークダンス
フォークダンスや、はい、要はフォークダンスあのはいこんにちはっていうことで、はいはいはいはい、で男の方が2分かってその子に喋って、はい、その隣の女の子に次2分終わったら次行ってその子とまた2分を自己紹介する、
はいはい、
でそのそれ一回り女の子、まあ、20人か15人か知らんけど、はい、来てる子全員に自己紹介終わって、まはい、フリータイムがある
の で, でその時に、ね、一番、まあ、1回目に行ったと、ね、その最初にランダムで座った席で、
はいはい、
いきなりこの子いいなって子に当たった場合、
うんうん
当然その子は一番最初に自己紹介してるんで忘れてるんですよ、
ね、まあだって男の参加者も大体何人ぐらいですか。
まあ一緒ぐらいいてるんで20人ぐらいいてます
。20人ぐらいおるわけで、はい、女の子も20人からなる男の自己紹介ずっと聞いてくるわけや
で、その中で結局女の子も
忘れるよね。
忘れるし、
そうやね、
やっぱりねいいなって思う外見でいいなって思う男はかまあ20人いてたらどれが一番マシとかそんな感じで見てると思う。
いや当然そうやと思います。当然そうやと思います。
で当然その自分よりもその外見的にいいなって思う人がいればそっちの方のこと人しか覚えてない
し、そりゃそうでしょ、うん、それはやっぱりその子のイメージは覚えてると思う、うん、
だからその席に座って、うん、あどうもさっきはって言ってもその子は覚えてない覚えてくれてない
です、ね、この人どんな人
どんな人やったかな。
いやまた1から始
まる。そうそうなんだ。結局またこあのカード交換して
2分あの自己紹介
あこういう人でしたね、うん、みたいな感じで思い出すのに、まあ、結局2分、まあ、2,3 分かかるわけです
よ。なるほどなるほど、はいはいはいはい。でそこで
また足んねえだろうと。
なるほど2分じゃ足んねえよと。でもシステムは大体あそういう形なんですか。まあまあ、まあ、イベントにもよるんでしょうけど、はい、なるほどね。
それがこの前ちょっとまあ試しに参加してきたお土産パーティー。
ああそうなんですね、お土産パーティーって、うん、聞いたことないんで、
はい、
で風の噂でしか聞いてないんですけど、はい、桜が多いってよう言うじゃないですか。
そうですね、桜が多いって聞きますね、
でその辺のところ参加してみてどうですか。どう感じました。
まああの確かにね綺麗子はいてるんですよ。
ああなるほど、はい、こんなところになんでわざわざ思
ってると、多分そういう子らが桜っていう目線で見られてるんだなと思ったんですけど、実際桜がどうかって言われると分かんないです、
まあね、あやっぱ分からんもんですか、は
い、まあもっとベテランになれば分かるのかもしれないですけどね。
あんまりでもベテランにはなりたくない
です。なりたくはないですね。
でもこの番組の中で、はい、大吉君は婚活マスターです、
はいはい、
もうあなたあの結構いろんな活動されてるんですよ、
ね、そうですね。まあ唯一しないのがあの結婚相談所ぐらいですね。
はい、でですね一応あの大吉マスターにあのいろいろちょっとご質問が来ておりまして、
はい、
あのいろんな方からちょっと、はい、あの今回放送を再開するにあたって、
はい、
いろんな人からちょっとあの大吉君がちょっと今婚活やってると、
はい、
だからちょっとあの彼に、
はい、
あの聞きたいこととか、はい、質問があれば、
はい、
じゃんじゃんちょっと募集してたんですよ、
はい、
で、まあ、一応いただいております、
はい、
ね、ボン
ボン
ボンボンから、
はい、あのボンですね、
ボンから来てますね、はい、はい、大吉さんご結婚おめでとうございます。
いやしませんこれ
これ皮肉ですねこれボン皮肉ですねこれいきなり言いましたよ
こんなコーナーしてねえし
婚活コーナーやんってご結婚おめでとうございます。これボンまだちょっと来てコンコンと選挙するんだけどねこれご結婚おめでとうございます。婚活って多分紹介をしてもらうんやと思うんやけど一人ずつ紹介してもらえるんかなってることだ、これあれかな結婚相談所っていうイメージかな、
ね、結婚相談所にはちょっといたことないんで。
なるほどなるほど。
ただまあいろいろネットとかで調べてると、
はい、
やっぱりあのお見合いで、ね、相手を紹介してもらえたり、
はい、
あとは、まあ、そういうパーティーで紹介してもらえたりというのがあるみたいですね、はい、
あそうなんですね、
私も詳しい話は中に入って行ったわけではないので
、
あの聞くこれも聞く話ですけど、
うん、
結婚相談所ではその、まあ、当然会員さん会員になっている人の個人情報というのを持っているわけで、うん、
なるほど、
それを、まあ、あの出せる範囲で、
はいはい、
異性の人に、はい、こうネットで検索できるようにしてたりしてるみたいです
ね。なるほどね、そういうことですね、わかりました。ボンのその質問としては、はい、まあ、さっきのも被るんですけど、はい、二股三股みたいに同時進行とかあるんかなっていうのも、まあまあでもまさにこれは
まあしてる人もいるでしょうね。
いるでしょうね、
もちろん、ね、
そりゃそうですよね、だからまあ一人のことうまいこと言ってるかなと思って、はい、しててもキープしたいっていうところもあるでしょうね、多分ね。
だから結局恋人になるんじゃなくて、はい、友達の状態でまあ二人三人キープする、そこからまあまあよりどの人がいいみたいな感じで、
なるほど、
するんじゃないです
かね。なるほど、なるほど、ああそういうことですね、うん、なるほどね、
うん、まあ、それをまあ男と女の関係を2人3人持ってしまうと後々大変になるのは、
まあね、確かにそうだね。だからそんなことすると結局入れ込んでしまって、この間のニュースみたいな感じで交際費返せみたいな、
まあそんなこと
ですね、そういうちょっと、ね、あの頭おかしいやつが出てくるわけですよ、
は
い、
そうですね、
ね、あ、なんでしたっけ、18万ぐらい、
そうですね、
あの結局お宮パーティーで知り合って、でずっとデート繰り返してきてた、その自分が払った交際費
18万ぐらいで、ケチケチすんな
その交際費をなんか返せというニュースはありましたよね、
ありましたね、
うん、おかしな話で、はい、うん、まあまあそういうやつはまあなかなかもう特例やと思いますけど、でもまあそういうやつもいるでしょうね、
いるでしょうね、
うん、なるほどね。で、ボンから、はい、相手は際限なく紹介してくれるのか、これ多分ね、結婚相談じゃないね、
そうですね、
多分ね、これね、うん、
してくれるみたいですね、お金を払い続ける限りは、やっぱりお金を払ってますもん
ね、やっぱりね、当然お金を払い続けるか、会費を払い続ける限りは紹介はしてくれますよ、ね、
ただ一度会った子とかに、うん、この人 NG って言われるともう二度とそんなことは会えないみたいですよ
ね。あ、なるほど、はい、そういうことなんですね。
そういうことでしょうね、きっと。
あ、そういうことですね、まあ当然そうでしょうね、うん、なるほど、
はい、
そうですか、わかりました。まあボン、どうでしょうか、今の話で納得いただきましたでしょうか、ね、納得いただけなければ、まあ、全然むしろまたもう一回、
むしろここ来て、
ここ来てね、どんどん、
はい、
そうですね、言ってもらった方がいいと思うんですよ、はい、ということで、じゃあ、いただいたボンに、
はい、
大吉さんから熱いメッセージをお願いします、はい、
離婚すんなよ。
足めっちゃ。
オラの泉や。
オラの泉やの時間がやってまいりました。このコーナーはですね、昔、以前、やってた時は視聴者、リスナーの方から素朴な、困ってます、もうストレスですっていうお悩み相談のコーナーだったんです。で、そのお悩みに対してキャスがビールを飲んでかっくらって酔っ払った泥酔したキャスが悩み相談に答えるというすごい斬新なコーナーやったんですなんですけど、あのキャスのおっさんがもうだんだん、その質問に答えるのがめんどくさいとかもうしんどいねとか言い出したんで、もうなんかもう宙ぶらりんになっていっちゃったんです。ということで、もう今回からこのコーナーはちょっと新しい形で、
はいはい、
あのオラの泉やってもともとどっから来てんねんっていうと、オーラの泉から来てるんですよオーラの泉から来て、んで、オーラの泉から来て、その結局お悩み相談をあのインチキ占い師が答えるという、そういう設定やったんですね。
あ、なるほど、
でも今回からはちょっとオーラの泉やをちょっと変えて、
はい、
あの面白バトンのお題に答えていくっていう感じで、
はい、
人それぞれ占い師やと思うんですよ、僕は。
まあそうです、うん、そうなんですか。
いや、そうですよ、人それぞれにいろいろ考えがあるわけ、
まあ、そうですね。
で、それを伝えていく、
はい、
で、今回はその、あの、何も質問だのお悩み相談ないんで、
はい、
バトンでちょっと答えていきたいなと、
はい、
で、やっていきたいなと思います、はい、ということで、今回ちょっと面白バトンをちょっといろいろ探してみたんですけども、はいはい、大阪人バトンというのが、
はい、
ありました、
はい、
で、この大阪人バトンというのにちょっと、 お互い答えていきたいなと思います、はいはい、では、まず最初に世界中のどこに行っても大阪弁を通す、通しますか通さないですか。
通します。
通します、
はい、
通しますね、
はい、
僕も通します、はい、でもね、僕らが20代の頃、10代、あ、ちょうどそう10代、中学生の時に、はい、横浜に、親戚の人がいて、はい、で、ちょうど厨房2年生やったかな、中2の時の夏休みやったんです、はい、で、ディズニーランド行ったことなかったんで、で、その中2の時のクラスメートの男の子と、じゃあ一緒にちょっと、せっかくその親戚おるから、親戚の位置に泊めてもらう、泊めさせてもらって、はいはいはい、で、東京旅行に行こうということで、はい、で、厨房2人で東京行って、はいはい、で、いろいろその時はもう東京なんてほんま大都会、自分からしたら、
そうですね、
大阪の厨房からしたら大都会やったわけです、はい、で、それで2人で行ってまあまあ、いろいろいろんなとこ回ったりしたんですが、はい、その時にやっぱ乗ったカルチャーショックっていうのが、その当時はやっぱり関西弁、
はいはいはい、
東京じゃあんまりもうそんな、
そうですね、
今でこそ関西人の芸人とかが乗り込んで、
はいはいはい、
もう関西弁でもあれやったんや、もう今普通やんか、はい、
そうです
ねんけど、当時はもう関西弁なんか流れてないから、
はいはい
はい、山手線乗ったんですよ。山手線2人で乗って、2人で中2の2人が関西弁丸出しで喋ってるわけですよ、はいはい、もう山手線の周りの客、乗客みんなが振り返るわけですよみたいな。
ああ、はいはい、
めっちゃもうなんていうのか、もう初めて見た動物みたいな感じでみんな見てくるんだよ。で、自分らは関西弁
か、そうですね、普通です、
普段やから、はいはいはい、あれやねんけど、なんでこんなジロジロ見られるんやろうと思って、で、気づいたんですよ。あ、そうか、関西弁か、関西弁慣れてへんねや。あ、もう山手線の車内の俺もおっちゃんおばちゃんからないから、で、意外とね、その山手線の中あんま喋らへんねん。
あ、そうですね、
関東の人あんまべちゃくちゃ電車なんか喋らへん、うん、それだけになおさら僕らの会話が、
あ、そうでしょうね、
もう耳に入って、何やこいつらみたいな目線で見られて、
はいはいはい、
あの時はさすがに厨房やったんで関西弁がすごい恥ずかしくなってきた。
あ、なるほど。
で、お前あれじゃんあそこ行こうじゃんっていうわけわからん関東かぶれの会話を中2だけにやってた思いあるんですよ、はい、手隠しで恥ずかしいで、はい、でもイントネーションおかしいんですよ、はい、関西弁なんですよ、
うん、
で、そういう逆のパターンもあってね、僕らがローソン正規店を持った時に高坊っていう男の子がいて、で、その子は大学でやったって仕事でやったって、
いや、専門学校、
専門学校か、専門学校で大阪に来てた長野の子なんです、はい、長野はやっぱりどっちかというと関東っぽい、ね、標準語なんですよね、はいはい、で、こっちに来るとやっぱりイントネーションがあれなんよね。だからやねんけど、でも本人がどんどんどんどんやっぱ関西におると関西色に染まっていくんよね
そうですね。
で、その彼も最初のうちは標準語だったんですけど、だんだん俺らの変な関西弁が乗り移ってしまってこれさ、あれあれでさ、やったねんかなやったねんって絶対言えへんやん、俺ら何々やったねんとか言えへんやん、そんなやんねんアホねんみたいやんかジャンプでもするんかっていう話やん。そうじゃなくて、あるよね。
ありますね。
でももう今はもうこの年になると、もう東京行ってももう普通に
もう無理ですよ、ね、
関西弁通すよね。でも、この間でも東京行きましたけど、
ね、関西弁でしたもんね。
関西弁で、はい、ほんでお店入っても、まあ、関東の人とかは全然もう関東標準語で喋れるやんか、はいはい、でも僕らはもう普通に関西弁で、
そうですね、
これあらへんのとかこれくださいみたいな。
そうですね、
うん、あ、これないんですか、
恥ずかしくもなく、
これ、うん、あ、おいしい、うまいなこれ、うまいやんみたいな、もう普通に喋るよね。もう周りでは、
うん、
そういう標準語の感じでもう、はい、うん、もうこれ、これ超うまいよねみたいな、
超うめ、
うん、
もうそんなん言えないですか
っていう感じでなってるところに、俺ら関西弁のゴリゴリの関西弁で喋るわけですよ。
やば これめっちゃうめ
なんて言わないよね、
う
ん、
うまっダメよこれうま
っやもんな何やこれやりやすいよね。
そうだそうだ。なんやこれ。
なんやこれお
前。なんやこれ
だ。なんやこれやりやすいよね。なんやこれ。めっちゃうまいな。なんや。
別に喧嘩売ってるわけじゃない
よね。
そうなんですよ、ね。
でも普通なんですよこれね。了解。まあということで世界中どこ行っても大阪弁通す。
通します。
フランスとか行ってもフランスかぶれないね。
かぶれないです。
かぶれないよね。
はい、
凱旋門とか見に行ってもちゃんと凱旋門とかそんなことは言わないよね。ね？
なんやこれ。めっちゃすげえやん。
なんやこれって凱旋門ぐらいわかるやん。はい。梅田の歩道橋の上で馬王子さんの演説を聞いたことがある。何これ。
ないです。
馬おじさん
知ります。
馬おじさん
多分なんか競馬の実況かなんか知るんじゃないですか。
あ、そういうことか
かもしれないですね。
あ、競馬の実況、あれか、あの予想屋か、
馬のなんかじゃないですか。
あー、そういう意味か。
見たことないですけど
馬おじさんの演説は聞いたことないな。けど JR 大阪のすぐ、前、はい、大きい歩道橋があって、でその歩道橋の上で結構みんなあの路上ライブとかやったりしてる歩道橋やったんですよ。で今もうなくなっちゃって、で路上ライブしてる人もいなかったんですけど、まあ、僕らはやっぱそこも大体、まあ、あの阪神百貨店につながってたり、はいはい、阪急につながってたりするんで結構メインストリートやったん
ですよ。 ね、
でそこですごいあのストリートライブガーってやってる子はいっぱい、それは聞いたことあるよね、
はいはいはい、
でいつもあそこ通ってると、あのそのギャーってやってる横でエハガキ売ってたりする人も、
あ、いますね、います、
そう、エハガキ職人さんが来てるわけですよ、
はいはいはい、
隣でギャンギャンギャンギャンやってるわけですよ。うるさいんかなと思いながらね、いつもそう、もうエハガキ職人さんに、まあ、うるさいんかな、ありようのかなって思いながら行ってるわけ
ですよ。一緒にご飯食べたりしてるんです
よ。
は？合間で
エハガキ職人と、
はい、
あの路上ライブのコート、
はい、お昼一緒にどうですか、
今晩どうですかみたいな。
昨日様子
こんなんどうですか、ヤクト動画ですかとか、そんな感じ。
いや違うと思う。ヤクト動画ですかって。
はい、次。未だに USJ と UFJ を言い間違える。
間違えませんね。
間違えないよね、これ絶対大阪人バカにしてるよな、これ
バカにします、
ね、バカにしてるよな、これそれどっちかというと大阪人あるあるじゃなくて地方あるあるやな、これ
関東人あるある、
どっちかというとそうや
な、ね、
大阪人バトルじゃないよな、これ、言い間違えるんじゃなくてネタで言うよな。
ネタでは言いますね。
ネタで言うやんな、絶対な。昨日 UFJ 行ってみたいな。
USJ やわ、
うん、そう UFJ 行ってきた、ほんでスプラッシュマウンテン乗ってきた。スプラッシュマウンテンはディズニーランドよとか、 UFJ 行ってスプラッシュマウンテン乗ってきた、どこにあんねんそんな UFJ が。乗ってみたいわ。逆のパターンもあるよ、USJ 行って金下ろしてきたみたいな、
あ、
いうことですよ、ね、それやったらあるわ。でも UFJ と USJ は言い間違い
なかった、間違いますね、ないですね、
これも間違ってるよね。こんなバトンはあかん、言い間違えるわけがないっていう、こういうトークを
言い間違えるじゃなくて、
はい、
UFJ、USJ を UFJ とネタにしたことがある。
そうやな、それはある。うん、USJ を UFJ でネタにしたことがある、それやったら
ある、
ね、あるある。これはで逆に言えば今それをやると寒い、
寒いですね、
寒い
寒いです、うん、
だからもう言わないということですね。
はい、
じゃあここでちょっと USJ であいうえお作文、